それでは、御言葉に入っていきたいと思いますけれども、今日は詩編の23編から、御言葉を分かち合っていきます。詩編の23編、本当に多くの方に愛されている詩編の一つです。私もよく、口ずさみ、本当にこの詩編全体から心が慰められたりとか励まされたりとか、癒されたりとかしてきました。この詩編でダビデがいかに主を愛し、また頼って、主が恵みと祝福に満ちていることが見ることができます。ダビデの起伏に富んだ人生において、ダビデは主を恐れ、信頼する人生でした。ダビデは華々しい成果を上げたこともありますが、心が緩んだ時に罪を犯してしまいました。しかし、罪を指摘された時に真摯に悔い改め、神に立ち返りました。ダビデの人生の中心に主がおられましたね。この思いこそ私に必要であるということを見出せました。しかし、ダビデの人生は苦難多き人生でもあります。私たちの人生にも試練と苦しみがあります。しかし、主は共におられるということを、それを、知ることができます。世と世にある考え方、人の目を気にする生き方は、私たちの心を萎縮させ、またプレッシャーを与え、心は騒ぎ立ちます。しかし、キリストを仰ぎ見るとき、心は平安になり、落ち着いてことを行うことができます。私たちは主と親密で良い関係でいたいのに、そうすることが最も素晴らしいことなのに、サタンは惑わし、私たちを落胆させます。しかし、主は私たちがまだ弱かった頃、定められた時に、不敬虔な者たちのために死んでくださったのです。このことは事実であり、希望はここにあります。では御言葉に入っていきますが、一節をお読みいたします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。一節で主は私の羊飼いとあります。なんと慰めに満ち、心に響く言葉でしょうか。なんと愛に満ちた関係なのでしょうか。主は私たちを愛しておられます。主はこの不甲斐ない弱き者のすべての面倒を見てくださるのです。羊は弱くて何もできないような存在ですが、羊にとって羊飼いが必要であるように、私たちは主イエス様が必要です。イザヤ書の40章の11節、お開きになれる方は開いてみてください。イザヤ書40章の11節。詩編の後、箴言伝道者の後ですね。詩編の4、イザヤ書の40章の11節。お読みしますが、主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導くとあります。羊を優しく導くお方です。このように何もかも主が、私たちを優しく導くお方であるのに、人はキリストでないものを頼ってしまいます。ダビデは詩編23編で主と私のとのダビデ自身との関係を語っています。 旅では神を愛しており、また待ち望み信頼しています。ダビデは一国の王であり、また家庭では父でもありました。また若い頃には羊飼いであり、羊飼いがどのような仕事をするかを知っていました。羊飼いは羊を守り世話をしていました。ダビデ自身も羊飼いの時に、第1サムエルの17章34節35節こちらで読みますが、ダビデはこのように記述があります。ダビデの記述があります。しもべは父のために羊の群れを飼ってきました。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、しもべはその後を追って出て、それを撃ち殺し、その口から羊を救い出しますと。非常に危険なことをダビデはして、羊を救い出したと。また牧するとは、守る、育てる、導くことが求められます。また食物を与え、必要なものを与えます。で、人にとっては霊の食物が必要です。それはヨハネの福音書の6章35節でイエス様が、私が命のパンです、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありませんと言われました。キリストが満たしてくれると。また羊は羊飼いを知っています。羊と羊飼いは寝食を共にし、そして群れをなして、このイスラエルであればこの山があり谷があり、で道もこう急カーブなところもありました。危険なところも通ります。そこを共に歩んでいきます。そして羊は羊飼いの声を聞きます。そしてついていきます。毎日毎日羊飼いと一緒で、私たちの羊飼いである私たちの牧者イエス様は私たちを導かれます。ですからイエス様はヨハネの福音書10章11節こちら開きましょうか。ヨハネの福音書10章11節をお読みしますね。10章の11節、ご自身を牧者とイエス様は言ってますけど、11節で、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますと。また15節をご覧ください。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てますと。イエス様は羊のためにご自分の命を捨てるとおっしゃいました。羊のためには最も大切な命を捨てられたのです。ここに大きな感動があります。私たちがどのような境遇の中にあっても、不条理な出来事、またどん底に突き落とされた辛い現実、またいろんな話が自分の元に届いた時、取り返しのつかない失敗をしてしまった時、私たちの人生の旅路で山道を通ったり、また谷に落ちたり、そのような辛い時にも、イエス様は羊飼いであって私たちを守り助けてくださいます。またペテロはイエス様の十字架によって罪から離れることができ、癒され 牧者のもとに帰ることはできたと言ってます。イザヤ書の53章6節では、こちらもよかったらお開きください。イザヤ書53章6節私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手に勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせたと。羊はさまようとあるように、従順でありながら頑なで臆病、迷いやすい性格、性質であると。本当にこの御言葉を読んだときに、ああ人間と同じだな、本当に自分に照らし合わせてみたら全くその通りです。また本当に頑なだなということを知らされます。エゼキエル書の34章の15節には、私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせるというふうにあって書いてあって、それは大牧者イエス様において実現します。ですから私たちは飼い主であるイエス様、主に何もかも頼るのが最善です。自分でことを切り抜けようとしてしまうと、必ず痛手を受けて、また辛い境遇に陥ります。他人事ではありませんね。自分で何とかしよう、その思いはそれほど私たちに強く働いてきます。羊飼いのそばに行って御言葉を食べ、イエス様に寄り頼むとき、そうすれば乏しいことはないのです。ダビデは主は必ず救い出してくださるって、救い出してくださる方であることを知っていました。窮地に陥った時、主を信頼したのです。私たちには絶えず迫り来る危険があります。誘惑はいつも近づいており、攻撃は続いています。イエス様はマタイの福音書の26章の41節で、有名な御言葉ですけれども、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい、霊は燃えていても肉は弱いのですと言いました。自己中心的な私たちはすぐに心が悪い思いにさらされてしまったりとか、また悪い行いをしてしまうものです。そこから波及してしまうものがどれほどでしょうか。自分自身も もちろん痛みますが、その不信感のこうな思いというものは周りにも、様々な形で傷をつけてしまうことがあるのです。そしてダビデは乏しいことがないと言いました。主はすべてのすべてであり、何もかも備えてくださることを知っていました。ですから詩編の34編の10節で、若い獅子も乏しくなり飢える、しかし主を求める者は良いものに何一つ欠けることはないと、何一つ欠けることがないと言い切っています。イエス様はマタイの福音書の6章25節、何を食べようか何を飲もうか、自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配するのはやめなさいと言って、その後で神の国と義を求めなさいと言われました。とても大切なことですね。私たちはこの現代 あまりにも多くの情報がさまざまな形で入ってきて、心配しなくてもいいことを心配したりとか、私は大丈夫だろうかと思ったりします。私たちは誰を頼っているのでしょうか。イエス様ですね。イエス様があなたの必要を満たすと言っているのです。事実、主はイスラエルの民が荒野、広大な荒野を旅していた時に彼らを見守り、なんと40年間何一つ欠けたものはなかったのです。では2節をご覧ください。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴われますと。緑の牧場、とても美しい風景を思い起こさせてくれます。実際に羊が緑の牧草地で過ごす写真がウェブに出ていましたが、とても平和な幸せそうな風景でした。美しい自然の中で心を休めることは大切です。憩いの右側とあります。休息、そして喉の渇きを潤す水が豊かにあるところ、そこで主は伴われます。3節、主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。魂を生き返らせると。私たちの魂は疲れています。疲れ切っているのではないでしょうか。喉が渇いてカラカラな状態かもしれません。私たちの魂は喉の渇きを潤してくださる主が必要です。主は疲れた者に力を与えてくださいます。あまりにも忙しい日常に神を待ち望む静かな時が必要でしょう。イザヤは41章の一節で、私の前で静まれ、諸国の民を新しく力を得よとあるように、主の前に静まることはとても大切です。魂が生き返るとは、それは義の道に行くことです。不義の道は滅びです。義とは私たちの頑張りではできないことであって、主の恵みによらなければなりません。私たちは皆汚れたもので不潔な衣のようですが、主は主の義を着させてくださったのです。私たちの自分の行い、また自分の道、自分のやり方を捨てて、自分をすべて捨てて主により頼まなければなりません。皆のゆえにとありますが、主は約束を守り真実なお方であって、それゆえ命の道である義の道に導かれます。主は義なるお方です。申命記の32章の4節で、主は言わ、主の御業は完全、まことに主の道は皆正しい。主は真実な神で偽りがなく、正しい方で、すぐな方であると。神は義なるお方です。その道に導かれるのは恵みであり、賜物です。第二コリント5章の21節、こちら開いてみましょうか。第2コリントの5章の21節です。第2コリントの5章の21節で、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと。イエス様が罪とされました。 そしてイエス様の義が私たちの義となったということです。では4節に入ります。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。死の影の谷、どのようなところをイメージするでしょうか。断崖絶壁、足を踏みつぶ外したら落ちてしまいそうな場所かなと、そういうような場所かもしれませんし、真っ暗で先の見えない足場の不安定なところ、絶体絶命の場所であって状況でもあるでしょう。私たちの人生も光のない真っ暗な暗黒の道を通るでしょう。そして死は人間にとって最大の恐れです。ダビデは苦しみの極みを何度も通りました。それはサウルに命を狙われるということもありましたし、自分自身で陥った罪のゆえのものもありました。自分を喜ばせ自分のやり方に執着するとき、また広い道、楽な道を通るとき、それは死の道です。イエス様はマタイの福音書の7章の11節で、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのですと。弱き肉の性質、高ぶり、それらは私たちを陥れ、とてつもない痛手を被り、その被害は周りに波及します。実際私自身も何度も何度も自分のやり方で乗り切ろうと失敗をし、痛手を受けました。近道はありません。イエス様こそ道であり、すべてのすべて、このお方を信じること、このお方を恐れること、災いを恐れずイエス様のに近づくこと、それは全能者の影に宿ることです。詩編の91編10節11節、こちら開きましょうか。詩編の91編10節11節、お開きになれる方を開いてみてください。詩編の91編10節と11節ご覧ください。災いはあなたに降りかからず、疫病もあなたの天幕に近づかない。主があなたのために御使いたちに命じてあなたのすべての道であなたを守られるからだと主はおっしゃっています。ダビデが息子のアブサロムに背かれて逃亡し、その姿は惨めでした。しかしここで助けて出が現れて、食料が備えられました。この逃亡中の出来事の中で、このことはダビデにとって大きな励ましでした。またヤコブのことを見てみると、彼はお父さんの元を離れてラバンのところに行ったときに、そこでは20年もの神様の訓練の時がありました。ヨセフにおいてはどうでしょうか。ヨセフがエジプトへ奴隷として売られました。それは17歳の時でした。それからポティファルに仕えて20歳で牢獄に入れられて、エジプトの王ファラオの前に立ったのが30歳でした。なんと10年間牢獄に入れられていました。しかもこのことは濡れ衣によって入れられていたのです。 ヨセフはその辛い境遇の中で、創世記の39章21節に、主はヨセフと共におられ恵みを施しとあり、また23節では、主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったとあるのです。この10年という長い年月、これを支えたのは主です。主は辛いこの苦しい出来事の中で、これらのことを通してヨセフを練られていって、そして希望を与えていました。このことで教えられるのは、主はあなたに何かを教えられようとしているということです。試練や苦しみが訪れたとき、とても辛く、目の前が暗くなります。主よ、なんでこのようなことが起きるのでしょうかと叫んでしまいます。このことにおいては私はもうどうにもできませんと、そのように手をお手上げ、また絶望することが何度あったでしょうか。そして現在もありますが、でもしかし諦めずに祈っていきましょう。ヨセフはその後30歳でエジプトの宰相となりましたが、その期間の神様の訓練の中で、その器として成長していました。それは主が共におられたということであります。主が共におられるとき、何をしても栄えるということがわかります。ですからよく考えてみたいと思います。この世のことに目をそらされてはいけません。この世は目先では安心を得させようとします。ヨセフの人生の中で表された、危機を乗り越えられたことから教えられるのは、人間的な方法ではなくて神が共におられるということでした。ヨセフは神を見、神を信頼し、そのことに全力を注ぎ、忠実に従った人生でした。しかし牢獄の中でだけでなく、私たちは心の内においても闇はあります。悪い思いであったりとか、人を傷つける言葉であったりとか、敵意を持ってしまったりとか、自己中心から来る闇です。ヘブルの12章の1節には、一切の重荷とまとわりつく罪とを捨ててとあります。私たちはまとわりついている罪、何がまとわりついているのか、自分では本当に気づかないところがあるなって思わされましたが、それを捨てていかなければなりません。それらは私たちが前に進もうとするものを阻むからです。ダビデは詩篇の27編の3節で、たとえ私に対して陣営が張られても私の心は恐れない、たとえ私に戦いが起こっても私はそれにも私は動じないと、辛い状況の中におられる方もおられます。敵は私たちをいつも陥れようと狙っているのです。しかし主が共におられます。そして主が采配を振るってくださるのです。 続けて4節の後半ですけども、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めですと。羊飼いは鞭と杖を持ってました。鞭とは棍棒で、羊を打つためではなくて、外敵である野獣が襲う時であった時に、まあ投げたりとか、毒蛇を叩いたりとか、盗賊が襲ってきた時に、まあ、戦ったりするものでした。杖は、まあ、先がこう丸くなっているこう棒、長い棒ですけども、これは例えばこの谷底に羊が落ちた時に拾い上げたりとか、また迷い出たりした時に正しい道に戻すと、群れに連れ戻す時のために使います。羊飼いであるイエス様は離れたものを連れ戻したりとか、また私たちを敵から守ります。また杖である御霊を私たちに与えてくださいます。私たちにうちにおられ、私たちを慰めてくれます。ヨハネの福音書16章13節で、しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべて真理に導いてくださるのです。また死は愛のゆえに私たちを打ちます。これはヘブルの12章の5節6節で書かれています。こちらの方よかったら開ける方は開いてください。ヘブル人への手紙の12章5節6節です。ヘブルの12章の5節6節、我が子よのところから読みますね。12章の5節の後半ですね。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだからと。まあ7節に訓練として耐え忍びなさいとありますけども、私たちの霊の父は私たちを訓練するために鞭を打たれます。霊の父に服従して歩んでいきましょう。それは清さを預からせるために、また義という平安の実を結ばせるためなのです。では5節に入ります。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。ダビデはまさに敵の前で食卓を整えていただきました。私たち教会でも食事を共にします。これは主にあり交わりであって、主の食卓に預かっているという素晴らしい祝福の中にあります。この世は戦いの場ですが、キリスト者の集まりは主の家です。主の家で食事をする、交わる、そして勧め合ったりとか励まし合ったりしますね。このことはとても大切です。だから集まることをやめないで、かえって励まし合いましょうと言っておられるのです。そして頭に油が注がれました。香油は高価なものでした。この中東の地域では、この、油というものが高価であって、また相手にもてなしと敬意を表すものであるとありますけども、第一ヨハネの1章の20節には、あなた方には聖なる方からの 注ぎの油があるので、皆真理を知っていますと。私たちも真理に導いてくださる聖霊があります。そして私の杯は溢れているとあります。イエス様がお持ちである栄光の富をもって、私たちが何をしたかではなくて、ただ恵みによって私の杯は溢れているということができるのです。イエス様が与えてくださる水は、ヨハネの福音書4章14節にあるように、しかし私が与える水を飲む者はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ると。素晴らしい言葉ですね。イスラエル旅行の時にエンゲディという場所に行きましたけども、実際 YouTube でその動画を見ましたけど、エンゲディの岩場から滝と流れ水場を思い起こします。ここはダビデがサウルから追われて隠れた場所となっている場所ですけども、とても美しいところですね。水はとどまることなく流れています。6節、まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私たちの思いをはるかに超えたことを主はなさってくださいます。慈しみとはヘブル語でトーブとありますが、よくしてくださるという意味があります。神はそのようなお方です。良いものを与えてくださるとともに与え続けてくださるのです。そして恵みです。主が一方的に与えてくださった愛、変わらない愛です。たとえ闇の中で苦しんでいたとしても、神様はいつまでも変わらず私たちを愛し、いつも共におられます。私はいつまでも主の家に住まいますとダビデは最後に言いました。主の家に住む、なんと素晴らしいことでしょうか。キリストと共にいる、過ごす、まさに今教会の礼拝を思います。エペソ人への手紙の2章21節22節こちらの方、お開きください、開ける方は開いてください。エペソ人への手紙2章21節22節このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのですと。礼拝することはとても大切です。素晴らしいことです。ダビデはいつまでも主の家に住まいますと、神の家にいることがどれほど素晴らしいものなのかを知っていて、ここにダビデの強い思いを見ることができます。そうです、私たちは神と共におります。羊飼いイエス様にしっかりと結びつくこと、そのようになるように祈り、またそのことに思いを注いでいきましょう。最後にヨハネの福音書15章5節をお読みします。開ける方は開いてください。有名な言葉ですね。 ヨハネの福音書15章15章の5節ですね。15章5節。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることはできないのです。私たちは羊飼いの声を聞いているでしょうか。心を澄ませてイエス様に思いを向けているでしょうか。せわしい毎日の中で時には立ち止まって、そしてイエス様に結びついて歩んでまいりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、私はいつまでも主の家に住まいますと、本当に私たちのうちに御霊を送ってくださったことを心からありがとうございます。主が共におられることを覚えて感謝いたします。本当に羊飼いであるあなたにいつも耳を澄ませて心を開いてあなたの声を聞き、本当にいろんなことが私たちにの心に入ってきますが、ただ何もかも満たしてくださるあなたに目を向けて、御霊によってこの大変な状況の中におっても、ただ私たちを守って助けて救ってくださるあなたに目を注いで歩んでいくことができますように助けてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。